おはようございます。ご一緒に主の御前に礼拝に預かっていますことを心より感謝いたします。一昨日でした。アメリカ合衆国 の、 その NASA ですね、航空宇宙局からの火星探査車、これが火星に着陸したということが伝えられました。私は新聞で見たんですけど、でその新聞の報道に、まあ、久しぶりのことだったんですね、アメリカにとっては。で、その新聞の報道によりますと、新しい大統領であるバイデン氏がですね、そのツイッターに投稿したというのが書いてありました。こんなふうに、科学の力と米国の総意があれば不可能はないということを証明した、こう称えたというふうに新聞にございました。私はこれを読んだときに、少し実はこれは一体どうしたことかなと思ってしまったんですね。科学の成果、あるいはその人間の知恵と力を、まあ、礼賛している、疑いなく礼賛していると、まあ、そんな匂いがしてしまったんですね。でバイデン氏はカトリック教会の熱心な信者さんだというふうに聞いていたんですけども、妙なことをおっしゃるもんだなと私は感じてしまいました。でおそらく今アメリカ合衆国の中にあるその国民の中にある分裂分断というのが、大統領の頭の中をもう重要な課題になっている、まあ、そのためにこの火星着陸という大きな嬉しいビッグニュースに、まあ、飛びつく思いだったのかなと、まあ、そんなふうにも想像したんですね。で聖書は神がなさったこと、神が人を使ってなされたこと、人が何をしたっていうことよりもそういう事柄に満ち満ちているんではないかなと私は感じるんですね。このエリコの攻撃攻略もその一つではないでしょうか。ウィークリーゴスペルに今掲載いただいているいますけれども、このエジプトから導き出されたイスラエルの民のカナン侵入、それは大きな出来事でした。前回ヨルダン川を渡ってカナンの地に入れっていうその神の御言葉がヨシュアにあったことを聞きました。そこにはあなたの神主が共にあると、恐れてはならない、おののいてはならないというそういうお言葉が与えられてありました。ヨシュアに仕切られて民はヨルダン川を渡ります。三章にあります。ヨルダン川は満々と水があふれ流れていました。契約の箱、あの掟を刻んだ石の板を入れた契約の箱を担いだ祭司たちが水の中に立った時、川の流れははるか上流でせき止められて、民は乾いた川底を歩いて渡ります。あの出エジプトの足の海を渡った出来事が思い起こされます。カナンの地に入った民の男子は割礼を施されます。今ヨシュアに仕切られた民はエジプトを出た時の者たちではありません。その者たちの息子たちの世代、彼らは割礼を受けていなかったであります。でこの割礼によって民は神の民としての契約を改めて確認させていただきました。そしてそのところで民は杉越の生贄を捧げます。エジプト脱出のその御業を自分たちのこととして、神の御業として確認をする、すなわち神の民であることの恵みが心に刻まれるんですね。でそれを機に天からのマナはもう降らなくなります。で彼らはカナンの地の産物を食べたと御章にあります。明治ともに民はこの約束の地に足を踏み入れたんですね。でさらにその御章でエリコの近くでヨシュアは一人の人と会ったと書いてあります。ヨシュアがそのエリコを前にして何をしていたのかは書いてありません。私は想像しました。おそらくこのエリコを前にして彼は祈っていたに違いない。神様どうぞ助けてください、どうぞあなたに信頼をし通すことができますように、お頼りし続けることができますように、私たちは憐れんでください、そう祈っていたのではないかなと思わせられます。 ヨシュアが目を上げたときに一人の人が言いました。その人物は抜き身の剣を手に持っていて前方に立っていたんですね。その人は告げます。私は主の軍の将だと。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っているところは聖なる場所であると。そのお言葉、これはあのモーセがシナイ山の燃える芝の中に聞いた神のお言葉につながっています。この主の軍の将、それは主イエスキリストご自身であると古くから考えられてきました。そうであるとすれば、主イエスご自身が戦われると、その宣言がヨシュアに対して告げられたのではなかったでしょうか。このように考えますと、このヨシュア記は神の御心の救いの歴史を明らかにしてくれています。エリコの攻略は歴史が新しい段階に入ったことを象徴する出来事であります。そして翻って2章では、エリコの町に偵察に入った2人を迎えて、遊女ラハブがこのエリコの住民たちがイスラエルの神主がなさったことを知っていると、そして震え恐れおののいていると証しをします。彼女は主なる神を信じる自分の信仰を告白して、そして偵察隊の2人をエリコの方の追及からかくまい逃がしたのでした。エリコの町は死海の潮の海に近い低い土地にあります。カナンの地の交通の要衝ですね。そして軍事的にも非常に重要な位置にあります。歴史的にも非常に古い町のようです。考古学的な発掘の調査によれば、紀元前8000年頃と思われるその頃にすでに壁で囲われた町であったと。高さ4メートル、厚さ2メートルというその壁で周囲が囲まれている町であったと言われます。で、ヨシュアとその一行が到達したこの頃には、その外側にさらにもう一周さらに高い壁が築かれていたと考えられています。エリコは実に頑丈な城壁に守られた町でした。で、そこでエリコはイスラエルの子らの前に城門を固く閉ざして出入りする者はいなかったと。それは一種の籠城戦というべきかもしれません。エリコの住人たちは難攻不落のその城に立てこもったのでした。しかしそれは反面、このエリコの住民たちが恐れがあった、あのダハムが証言をした通りであります。主は言われます。見よ、私はエリコとその勇士たちをあなたの手に渡したと。別の聖書訳では、あなたの手に渡すと、こう訳しているものも多くあります。渡したっていう完了形ですね。神の御目にはすでにそうなっているんだと。もうそうしたのだと、こうしたの。私どもが前回、ヨシュア記の一章で、私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所は、ことごとくすでにあなた方に与えていると言われた。ヨシュアとイスラエルの民がなすべきことは、この御言葉を信じて具体的に行動していくことでありました。神のご指示がありました。一日一回町の周りを回れと。民は町の周りを回れと。その方法というのは、祭司が契約の箱を担いで担って歩む、そして祭司は角笛を吹き鳴らす、戦士は契約の箱の前と後ろに従う。一日一度、それをその翌日も、そのまた翌日も、6日間同じように繰り返す。7日目には7度回れ。祭司たちが角笛を吹き鳴らしたら、民は時の声を上げよう。その時、町の城壁が崩れる。まっすぐ攻め上れ。これが民のご指示でありました。そのご指示に従って彼らはエリコの町の周りを回ります。今日回り、明日も回り、明後日も回り、同じように繰り返していきます。ヨシアは民にもう一つ指示を付け加えました。叫ぶな、口から声を出すな、いいんですね。祭司と民はその通りにいたしました。ある方が沈黙のデモ、デモンストレーションとそう表現をされました。 すぐに町を攻撃するのではなくて、また城壁によじ登るのではなくて、黙って町の周りを回る。角笛だけが吹き鳴らされる。奇妙な行動の行列であります。どこから見ても軍事行動ではない。まさに宗教的な行動としか言いようがないですね。こんなことで町を一体攻略できるのだろうか。この頑丈なエリコの城壁をどうやって潰すんだろう。ぞろぞろと歩く民の中にはそのような疑い起こってきたではないでしょうか。あるいはひょっとするとそのエリコの町の中からもその城壁の上に登ってイスラエルの民をバカにする声が降ってきたかもしれない。ヨシュアが命じた沈黙、その意味するところはとても大きかったのではないか。自分たちの中に起こってくるその疑い、投げかけられる罵り、それらをぐっと飲み込んで黙って歩く。それは民を沈黙の中で神に頼ることへと導いたことでありましょう。自分たちの思いによらず、自分たちの力、行動によらず、神の約束に頼る、そのことへと導いたことであります。黙る、静まる、そのことの重要性を聖書は示しています。数百年の後、アッシリア帝国の脅威を前にして南ユダ王国の王アハズは恐れ迷っていました。北イスラエルの王国とアラム、シリアの王は連合をしてアッシリアに抵抗する同盟に加われと南ユダに談判をしてきました。アッシリアに対抗すべきなのか、それとも南の方にある大国エジプトに頼るべきなのか。アハズの心は知事に乱れています。その中で預言者イザヤは神の御言葉をアハズに告げます。気をつけて静かにしていなさい。軍事的なあれやこれやの戦略を求めて知事に乱れるアハズに対してイザヤが命じたのはそういうことではない。そうではなくて、ユダは沈黙せよ、静まっていよ、神に対して集中せよ、神に信頼せよ、それがお言葉でした。この時に少女が身ごもって男の子を産むというインマヌエル予言が告げられるんですね。こういう軍事的な脅威のことだけではない。聖書の詩篇は私は黙って主を待ち望むという、そういう多くの信仰者の告白を伝えています。私どもの人生においても、私どもに与えられた知恵や行動を尽くす、あれやこれやといろんな知恵を引っ張ってくる、そういうことだけではなくて、その核心中心というのが黙って主を待ち望むことなのだと、主は最善を成してくださるという、その信頼を持って祈り、そして待ち望む、それこそが最大の解決の道であるんだと私どもまた示される。多くの友がそういう経験を人生の中でしていくではないでしょうか。イスラエルの民はその6日間の G 行動デモンストレーションをしました。毎日毎日繰り返される行動です。その沈黙の行列、それはエリコの住人にとってはとてもとても気味の悪い出来事でありましたでしょう。イスラエルにとっても、先ほど申しましたように湧き起こってくるその疑いの目に打ち勝って神のお言葉により頼む、その葛藤の中にあった6日間でありましょう。そして7日目に完成される時が来ました。神が定められた時です。沈黙のままに城壁の周りを7度回り、そして角笛が吹き鳴らされて、ヨシュアが命じます。時の声を上げよ、主がこの町を与えてくださったからだと。彼らが時の声をその通り上げると、エリコの厚い城壁は崩れ落ちたのでした。7という数字が今朗読いただいた中で繰り返されてきました。この7というのはご存知の方多いと思うんですが、 しばしば完全数と言われます。それはおそらく神は聖であられるというそのこと、そしてまた神が御業をなされるというそのこととつながっていると思われます。例えば創世記で神様は7日間をもって世を作られた、安息をもって完成された。また福音書で主は言われました、7度許すのか、その質問に対してそうではない、そのようにペテロともまた応答なさいました。7人の祭司、7つの角笛、7日目に7回回る、それらはすなわちまさに神の御業であることを証しをしています。羊飼いの少年ダビデはペリシテ人の巨人ゴリアテに対して宣言をいたしました。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私は万軍の主の皆によってお前に立ち向かう、この戦いは主の戦いだと。詩篇の33編は賛美します。軍馬も勝利の頼みとはならず、軍勢の大きさも救いにはならない。見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる、主の恵みを待ち望む者にと。ベルリンの壁が崩れ落ちたのは1989年の11月でした。多くの方はご存知の通り、当時の東ドイツの政府は西側の影響を受けることを恐れまして、東ドイツ、ベルリン、その市民がですね、西側へ出る、交通することを遮断をしようといたしました。で、そのためにベルリン市内に大きな壁を作り、兵士が見張っておりました。しかしながら、やがて東ドイツの市民が東ヨーロッパを経由して大量に西側へと逃げ出していくと、そういう事態が相次ぎました。もはや持ちこたえられなくなりました。東ドイツの独裁政党であった社会主義統一党は、当時のホーネッカー国家評議会議長でしたかを党から追放するという形を持って延命を図ったんですけれども、しかし東ドイツは崩壊をいたしました。東西ドイツが統一されるということになりました。その事件はこれにとどまりませんでした。次から次へと東ヨーロッパの各国へと波及をいたしました。そしてついにソビエト連邦自体が崩壊をするということになりました。このベルリンの壁の崩壊は第二次大戦後の東西冷戦の終わりを告げる大きな出来事になりました。ベルリンの壁の崩壊は人間の戦略やあるいは作戦行動によるのではなくて、神が歴史の主権者であられると、神が真の統治者であるということをあらわにした出来事でありました。そして実はその中で40年以上にわたって祈り続けていた東ドイツの諸教会、共産主義国家の中で弾圧をされたキリスト教会で、キリスト者たちの静かな、しかし決して諦めない祈りがあったことを私たちは知らされたのでした。神は恩恵を注いでおられたのでした。ヨシュアとイスラエルの民がエリコの町に攻め入るときに命じられたことは、この町とその中にあるすべてのものは主のために聖絶せよということでした。命を絶て完全に破壊せよということです。別の聖書訳では、すべてのものを滅ぼし尽くし主への捧げ物とせよとこう訳されてもあります。主に捧げるという、そういう宗教的な行為という側面に注目していることでありましょう。いずれにしましても、命と物を完全に滅ぼすということは、率直に言って今の私どもの感覚では受け入れることに大変な辛さを覚えるのではないでしょうか。で、このことについて19世紀20世紀の聖書学の中にはですね、 この聖絶、それは歴史的な事実ではないと。イスラエル人がそのただ一人の唯一の神への信仰を純粋に保たせる、そのために象徴的な表現を持って表現したものなんだと。歴史的事実ではないという、そういう解釈も後に起こされました。しかしその解釈は果たしていかがなものかと思いました。新約聖書が明確に表してくださるその神の愛、それはしかし神の裁きと無縁なものではありません。旧約聖書は古い理解なんだ、そう解釈することは決してすることができないと言うべきなのではないでしょうか。主なる神様はあのソドムとゴモラの重い罪を裁いて滅ぼされました。創世記であります。また遡ってノアの時代に洪水をもって世界を裁かれました。しかし主なる神様はあのアッシリアの都ニネベの人々がヨナの叫びによって悔い改めた時、その滅びを免れさせられました。神の憐れみであります。そればかりではありません。このヨシア記で遊女ラハブとその一族は約束の通りに助けられます。新約聖書のヘブル書はそのラハブの職業を非難するのではなくて彼女の信仰を称えています。そしてマタイ福音書はその始めにあたって主イエスキリストの系図を示す、その中においてこのラハブがダビデの先祖である、そして主イエスの系図に連なったものであると、そうはっきりと記しております。まさに神の恵みであります。私どもに分かるかどうかは別にいたしました。このエリコは、そしてこの後出てくるカナンの土地、そこは神様の裁きを受けざるを得ないところであったと、そう考えるべきなのかもしれません。聖絶のことは私どもには容易に説明できうるようなことではないと言わざるを得ないのかもしれません。しかし、ただ私どもが考えさせられ受け止めさせていただくべきことがあろうと、そう思います。その一つは、主イエスキリストこそが私どものこのすべての罪をあがなってくださったこと、この一時を固く信頼してより頼むことです。主イエスキリストは私どもを新しい契約に生かしていてくださいます。第二には、主に背く、反逆する道から離れるということです。キリストの尊い命によってあがなわれたものとして、そこから引き離そうとする、この世の力、そのこの世の力と戦うことです。されよ、されよ、そこをいでよ、汚れたものに触れてはならない。そういうイザヤ書の言葉は、バビロン捕囚からの帰還を告げる言葉ですね。しかし今、私どもにも、同じく響かせられていることではなかろうかと。ですから使徒パウロはコリント人への手紙の第二で記します。彼らの中から出て行き彼らから離れよ、主は言われる、汚れたものに触れてはならないと。何から去るのでしょうか。汚れたものとは何でしょうか。それは神様を否定する声であり、そして端的に言うならば、この世の常識です。私どもはこの世に生きています。その私どもはこの世から贖い出されて、聖なる国民、神の所有とされた民となしていただきました。出エジプト記が告げたその神様の約束のうちに入れていただいております。そしてそういう私どもがこの世に使わされていく。それが主の御心です。ですから、ロマ書は、この世と調子を合わせてはいけませんとも命じています。私どもは、この主日の礼拝の結びに祝祷をいたします。それは二つの大切な意味を持っています。一つは祝福であり、もう一つは覇権です。すなわち、 神様は祭司アロンに民を祝福せよと命じられました。民数記です。それは主が共にいてくださるという約束を伴っています。また預言者イザヤは神様から罪の許しの宣言をいただき、その時に御声を聞きます。誰を遣わそう、誰が我々のために行くだろうと。イザヤは答えます。ここに私がおります。私を遣わせてくださいと。私どもが遣わされ、そして信仰の戦いにあるとき、主ご自身が守り、導いてくださるんです。今日、私どもは難攻不落と思われたエリコの城壁が崩されたことを聞きました。それは、人の計りごとや、人の力によらず、神の御心、神の御力によるものでした。御言葉は確かであり、完全でした。先月、伊豆大島の相沢良一先生が作られた、聖書唱歌をご紹介しました。ヨシュア記について、相沢先生はこう歌われました。モーセ亡き後、その従者、ヨシュアによりて、カナンの地。エタルを記すヨシュア記は、信仰の戦の教訓かと。このエリコは、まさに信仰の戦い、主に信頼し、主にお頼りする、その信仰の戦いの始まりでした。先週から教会はレント受難節に入っています。主イエスキリストは私どもを愛してくださる、そのゆえに全ての苦しみを担われて、私どもの全ての罪をあがなってくださり、死から命へと移してくださいました。私どもが救われたのはただ恵みによるのです。今お分かしをいただいたお二人の姉妹が洗礼に預かられることは、この上ない喜びであります。新しい命に生まれられ、聖なる国民として歩まれます。私どもも皆、この恵みに預かっていることを改めて感謝をして、歩むものでありたいと願わされます。お祈りいたします。恵みと憐れみに満ちておられる父なる神様、尊い御心と主イエスキリストにある救いの恵みに心より感謝をいたします。人の思いを超える御力によって、御言葉の通りにエリコの城壁は崩れ去りました。私どもの人生に立ちはだかる壁も、御心ならば必ず崩され乗り越えられることを信じさせてください。私どもの弱い時、土の器である私どもをどうか憐れみお助けください。私どもが神の民として、全ての道であなたに信頼し、主にお頼りしてお従いすることができますように、強め祝福してください。そしてその信頼によって世に明かしすることができますようにお導きください。救い主の御名によってお祈りします。アーメン。